それでは、今日は勘弁というところになりますが、そこを皆さんと一緒にまず読んでみたいと思います。私がちょっとで読みますから、そしたらそこを復唱してください。皆さんでお願いいたします。3し不義を見て、すなわち曰く、我南方にあって書を馳せて遺産に至りし時、
我南方にあって書を馳せて遺産に至りし時、
何時が先にここにあって住し、我が来たるを待つことを知る。我来たるに及んで、何時が砂山を得たり、我今大幕の収支を建立せんと欲す。何時節にすべからく我がために常知すべし、ふけ珍重して下り去る、各風遅れて至る、しまた各のごとく言う、ふまた珍重して下り去る、三日の後、ふけ帰って登って門人して曰く、お正は前日何とか由意し、死棒を念じてすなわち打って下らしむ、また三日にして、国府また登って門人し、すなわち問う、お正は前日不義を打って何をかなす、しまた棒を念じて打って下らしむ、皆さん読んでお分かりになりますかね。ねえ、分からないですよね。私もわからないですけどね。難しいんですね。どうしてかというと、このテキストの元を作られた方はこれなんですけどね、入谷技巧先生といいまして、唐時代の俗語にかけてはもうこの人の右に出るものはないと言われている素晴らしい学者なんです。そして例えば私の師匠秋月良民先生という方がいらっしゃるんですけど、その先生もですね、臨済録という本を筑摩書房から出してるんですが、その時はまだこれできてない時ですけどね、これはまだ発行されてない時ですけれども、前もって見ていただいてるんですね。そしてどこか間違ってるところがあったら一つご教示ください。いわゆる赤ペン、赤鉛筆ですかね、 赤いペンかは知りませんけど、赤で直していただいているわけなんです。そうしてそれをしっかりと頭に入れて、その筑摩書房から臨済録というのを出しております。それくらい素晴らしい先生なんです。そこでこの入谷義光先生の訳中を使ったというのはどうしてかと言いますと、もう一つの理由は、仏教のことは何もわからなくても読めるって先生おっしゃるんですよね。ですから仏教のことを知らなくても文学の書として十分読む値打ちのある本なんだということを主張しておられますので、ちょうどいいかなと思いましてね。仏教のことは何も知らなくたってこの今はこの本になってますが、この本を読めば分かっていただけるという自信満々なんですね。しかし実際は読んでも分かりませんよね。いや本当にね、かえって難しくなっちゃうような感じなんですが、でもやはり素晴らしいことを教えてくださいますよね。例えば今日ですと、そのこの中のところにですね、やはり今まで私どもが普通に臨済録を学んでいる人間にとっては全く知らなかったようなことをおっしゃっていただいているんです。これは実にありがたいことだと思うんでありますが、そんなことも入れてちょっと見ていってみたいと思います。3ですね。私は日本読みの方で行きますので、一つよろしくお願いします。し、父兄を見て、すなわち曰く、出だしがなっています。父兄和尚、これ和尚ですよね。父兄和尚を見て、しというのは臨済録ですから、臨済様ですね。で、臨済は父兄和尚を見て、すなわち曰く。このすなわちという字は、もう一つすなわちっていうのがありますよね。どういう字でしょうか。そうそうそう、即という字がありますよね。般若心経で言えば色即是空の即ですよね。あの即というのは塩に間髪を入れずって感じなんですね。それに対しまして、このここに使われているすなわちというのは、ちょっとのんびりと、とこういう感じがこのすなわち、このすなわちなんですが、でのんびりでものんびりとしていられないんですよね。この中に書いてくださるところを読むと、このすなわちもなかなか大変なすなわちでありますが、見てすなわち曰く、その即と違うところは、悪く言えば即というのは非常に緊張感を持たせますよね。色即是空という時の即なんて、色がそのままでっていうんです。そのままで空だというんですから、その瞬間にそれを理解するというのは大変なんですが、それに対してここのすなわちはゆったりした感じがするんだと、こう言われているわけなんであります。ゆったりとした態度といいますか、で臨済禅師が父兄和尚に尋ねたわけです、あります。臨済、もう一度言いますと、臨済禅師が、目の前に父兄が来ているのを見てということですよね。ゆったりと尋ねた、咳込んで尋ねたというよりもゆったりと尋ねたと。我南方にあって生を馳せて遺産に至りし時、我っていうのは、臨済禅師ですよね。自分は南方にあって生を馳せて遺産に至りし時、 自分は南方にあってですか、南方にいた頃、ここではないわけですよね。塩を馳せて伊山にいたりし時、塩、これ師匠の臨済禅師から書を預かりましてですね、持たせられて、これ持って伊山にお会いしてこいとこう言われるわけですね。伊山に行った時、こういうことをある人から言われたというんです。何時が先に、何時というのは今の目の前のことですから、お前さんがって感じですよね。福江和尚です。お前さんが先に、自分より先にっていうことでしょう。ここにあって住し、自分より先にここの土地へ来て住んでと、我が来たるを待つことを知ると、わしがここへやってくるのをここで待ってるって、先にここへ来てわしが来るのを待ってるということを知ったと。どうして知ったかということは、その鏡山という伊山の弟子がおりましてね、これが小釈迦、小さな釈迦と言われているぐらい、なかなかすごいんです。すごくて予言もするわけですよね。で、予言されたわけなんであります。我来たるに及んで、そして今我というのは臨済様ですね、来たるに及んでやってきて、何時が砂山を得たりと。砂山ということはどういうことかと言いますと、結局助けですね、助けを得たりと、お前さんに助けてもらうことになったという、そんな感じですね。我という、これは、臨済様です。自分は今大漠の宗師を建立せんと欲すと。今自分は、自分の師匠は、大漠のお師匠さんは大漠禅師ですから、師匠から伝えられた大漠の宗師を建立せんと欲すしていると、建立したいと思っておると。何時切にすべからく、我がために常知すべし。何時というのは父家さんになりますが、お前さん切にすべからくと言っておられますが、何時が、我がために常知すべしと。常知というのは、その中のところちょっと見てください。その中のところに常知というところは2番目ですね。常知と書くのが正しいとこう書いておられますね。育み育て上げることと、こういうことはそうであります。馬祖五六の中に見えると。まあ臨済系はやはり何と言ったって馬祖ですよね。一人挙げるといったらもう間違いなく馬祖になってしまうわけなんでありますが、馬祖五六の中に見えると、こういうこの常知とこういうふうに書いてありますよね。と書くのが正しいと、これは入谷先生がそう言うんですから間違いのないところだと思うんでありますが、父兄珍重して下り去る。珍重というのは挨拶というような感じでありますが、なんと挨拶したかは書いてないんですが、あっさりとしたもんですね。ふけ珍重して挨拶したら、 分かりましたって飲むんでしょうね。分かりましたと言って、それを聞いて回れ右して下り去る、いなくなってしまったと。国父、この人は臨済のお弟子さんでありますが、優れた人でありますが、国父が遅れていたると、父が帰ってしまった後でという意味で遅れてと、こういうなってんだと思います。やってきます、来ました。しまた格のごとく言う、遅れてやってきた国父に向かって臨済様はまた格のごとく言いましたと、こういうわけですね。同じようなことを言うたわけです。そうしますと、父また珍重して下り去る。国父はその言葉を聞いてお別れのご挨拶をしてその場を去ったわけであります。3日の後、3日経った後で、父帰って登って門人して曰くと。どうしたことか、何を思ったか、父和尚の方が帰ってですね、登ってご挨拶申し上げて言いましたと、曰くと。和尚は前日何とか言いし、和尚はと、臨済和尚ですね、和尚は前の日何と言いましたかなってな、こんな感じですね。そうすると臨済様何したかというと、棒を念じてすなわち打って下らしむってなっています。棒を手に取り上げてですね、すなわち、これはさっきの言葉では即の方の感じですね。すなわちというのは間髪を入れず打ったというんです。棒で打って、そして下らしむと、追い出したってな感じですね。もう追い出したというわけじゃないんですけれども、そうしますと、また3日にして、また3日間立ったらしいんです。国父また登って門人し、今度は国父がやってきまして、お師匠様の道場ですか、登ってとこうなるわけですね。ご挨拶をして、すなわち問う、質問するんじゃないんですね、すなわちですか、ゆったりと尋ねましたと。お師匠は前日舟を打って何をかなす、これは舟が打たれたということが噂で伝わったんでしょうね。こういうことがあったと伝わって、それを聞いて弟子の国父がやってまいりまして、何をかなす、一体全体どういうことなんですかってな感じですよね。何をかなす、何をしたんですか、やったことは何ですか、そう尋ねると、しまた棒を念じて打ってくだらしむと。お師匠さんそれには答えないんですね。そしてやったことは父にやったことと同じことです。同じことを今度は弟子の、国父にするわけですね。しまた棒を念じて打ってくだらしむですから、そこでこの中の方にですね、ちょっと見ていただきたいんですが、4番ちょっと見ていただきますか。これですね、これが門人ということですよね。ご機嫌伺いの挨拶を述べる、まあ、やってきまして、まずご機嫌伺いの挨拶を述べると、でそれから質問をするわけですね。で次のが大事だと思うんでありますが、当延命の当家元気に洗礼があると。 こういうやり方をその頃当時代の人たちはこういうことをやっていたんでしょうね。そして大事なことはその次ですね。5、苦の終わりに用いる何か線と、何と線といろんな読み方あると思いますが、は相手をなじる言い方なんだそうですね。相手をなじるで、なじるですから相手を肯定しない言い方なんだそうです。これ私これ知りませんですね。これ読むまで相手をなじる言い方、そんなつまらぬ愚かな理由のないことをして何になるのだって、こんな感じなんだと入谷紀行先生おっしゃるわけです。そもとも言うとこういうわけですね。そもって言うてもそういう意味合いになるんだと、そこでそういうことだと承知しまして、その現代語訳をちょっとこれまで読んでおりませんね、あの声出して一緒に読んでみたいと思います。3、死が初めて臨済院の住職になった時、父兄に会って言った、わしが南方にいて遺産に書状を持って行った時に、そなたが先にこの地に住んでわしが来るのを待ってくれていると鏡山に教えられたと。勝者かと言われた素晴らしい霊利な方ですよね。霊利な利口な方であります。やってきたらと、果たしてそなたの協力を得ることになった、わしはこれから大幕の収支を兼用しようと思う、どうかぜひわしに力添えしてもらいたい、父兄はでは失礼と言って退出した。あっさりしたもんですよね。では失礼ってあと何も言わないで丸みにして書いちゃったってこういうわけですね。こういうところにが面白いんですね。父兄の境界が出てるんだと思うんですが、国父が少し遅れてやってきた、死はまた同じように言った、国父もでは失礼と言って退出した。全く同じことなんですよね。同じことを言うてさっさと帰ってしまったとこういうわけであります。3日後、今度は父兄が死のところに来て挨拶していった。和尚は先日何と言われましたかなと。死は棒を取り上げるなり打って追い出した。ここのところはどういうふうに皆さんお取りになりますか。一つの解釈ですよ。いろんな解釈あっていいと思うんですが、 よろしく頼むと言っておきながら、頼んでおきながら一向何も頼みに来んということが言えると思うんですね。一つにはわしは待ってたけど3日経っても何も言うてこないと、臨済様ですね、臨済不死何も私のところ言ってこない、そこでもう待ちきれないで自分の方から出かけていったって感じですよね。あんたわしに頼んでおきながら何も頼み事をしに来ないじゃないかってなもんで、そうするとそれに対しての答えが、臨済様の答えが棒を取り上げるなり打って追い出したということなんです。それに対して全然答えないんですよね。答えないで、ですからこの棒を打って取り上げるなり打って追い出した、これがその問いに対する臨済の答えなんですよね。こういう答えをぶつけたわけなんであります。そうすると国福の場合が残りましたね。また同じなんですね。また3日すると、それからまた3日経ちました。国父もやってきて挨拶していった、門人していったとかですね。和尚がこの前府警を打たれたのは何事ですかと、こうなじったわけですね。批判の意味を込めているって書いてありましたね、がこもっている。そうしますと、死は臨済様ですね。臨済はやはり棒で打って追い出した。ここは全く府警に対する答えと同じですよね。府警も国府も両方に対して同じ答えで答えているわけであります。追い出したと、こうなるわけであります。どんなもんでしょうか。これでは何が何だか分からなくて終わってしまいますから、一つだけ、こんな言葉がありまして、それを一つ今日は覚えて帰って言っていただきたいと思うんです。簡単な言葉ですから、どっかにこうメモしていってですね、でそれとにらめっこしながら、今日やったことが、読んだことがどんなことなのか、次にお会いするまで一つぜひ考えてみてください。その言葉は何かと言いますと、はい、ありがとうございました。この言葉を覚えて書いて、メモしておいてほしいんですね。そしてこの言葉とにらめっこしながら、今日ここで交わされたことがどんな問答なのかということを一つ見つけてほしいんです。それをですね、ここは勘弁という題目になってますよね。勘弁、臨済録の中の勘弁という形でやっているんですが、そういうことを勘弁というんですね。相手を見抜くわけですね。見抜くって言っちゃおかしいです。そうです。相手がどんな気持ちでそんなことを言ったのか、お互いにわけのわからないような禅問答を やりながら見破っていくという、それが勘弁なんです。でこういうことがだんだん分かってきますと面白くなるんですよね。禅はわけのわからない問答では決してないんだと、いうことになって、本当にあるいは面白くなってくるんですね。一年不動ですよね。一年は何でもいいんです。今私たちが起こしている今の心ってなりますよね。念っていうのはね、今の心をどんな心でもいいんですが、そこを不動と抑えるんですね。動かしてはいけないということですね。動かさない、そこから 動かない、その端的、端的ですから即に似てますよね。そこだっていうですよね。私たちが起こしている今の思い、それは皆さん同じかもしれないし違うかもしれない、一個構いませんよね。もう一生懸命三昧になっている方はが全員だったら全員同じ三昧ですから同じ考えでいるんですけど、なかなかそうはなれないですよね。最初はそれ何でもいいんです。今起こしている一年を、そこを離れてはいけないってこういうことですよね。不動ですから動かしちゃいけませんって。そうするとここには書いてありませんけど、どういうことが起こるかというと、今まで気がつかなかったことに気がついてほしいという気持ちがこれなんですね。今まで何でもないと思っていたことが何でもないと気がついてくるわけです。我々はそういう言葉なんです。1ヶ月じっくり考えてみてください。そしてその時にはどんな一つの例しか出せませんよね。私はこんなふうに取りましたとは言えるんですけれども、そんな私の考えなんかには取られないで、私は3ヶ月ですか、足掛け3ヶ月かけてこういうふうに考えたって、それが大事なんですよね。でそれを私は否定できません。また否定するつもりはないわけです。かえって尊いことだと思うわけであります。皆さんが考えたことが尊いことだと思えるような、そういう答えが本当の禅問答なんだと思うんですよね。禅問答はわけがわからないというのが禅問答じゃなくて、こんなに面白いのかと思っていただけるのが禅問答であるということが、このわずかこの短い文章ですけどね、短い文章をから生まれ出たら、生まれ出ましたらこんなありがたいことはないと思うわけであります。生まれ出ないかもしれませんけどね、生まれ出ない人はまた頑張ってください。よし今度こそはっていうことで改めてあれしてくださいね。七転び八起きってありますよね。これだるまさんのことですよね。ですから7回転んだら8回起きるということは、転んだたびに起き上がってるわけですよね。それがだるまさんですよね。ですから私どももそのだるまさんにならなきゃならないわけです。だるまさんになって、今度こそあって、誰にも負けない一番いい何かをつかむんだっていうこの気合ですよね。これが大事なんじゃないでしょうか。人生を本当に四苦八苦と言いますから、四苦八苦の人生を生き抜けて生き抜いていくのに何が一番大事か、それは我々自身の気力ですよね。これがなくてはならんと思うんです。ですからそういう気力を持って何遍転んだってやり抜くんだと、100遍転んだら101回起き上がるんだって、これが大切だと思うんですよね。そして一番ですから一番身近な現実なんです、今の心ですから。一番大事な現実を大事にして生きるという生き方がここから生まれてくるんだと思うんですよね。もう時間がないですから1分間で、残り1分間で申しますと、 例えば公案体系というのを私よく皆さんにお話しするんですけど、公案体系というのは今ここ我ですよね。今でここに今がありますよね。念というですね、ここで、ここというのはそこを離れるなということで、不動でここを見ていただいて、入っているといえば入っていますよね。で、我っていうのはそれは自分ですから、今ここ我というのがいつもここにはあるわけなんです。そういうわけでありますので、どうかよろしくお願いいたします。じゃあ今日どうもありがとうございました。